では、こんばんは。
こんばんは。
今日はレビ記です。レビ記の18章から20章の、3章を、まとめて学びます。で、今日のこの箇所っていうのは、まあ、律法、つまり定めとか、神が与えた掟とかの、その、まあ、細かいバージョンというか、がずっと記録されているところです。で、21章22章っていうのはあの祭司たちに言われていることで、この18章から20章まで今日学ぶところっていうのはそのイスラエルの民に言われているものです。なのでちょっとそこで区切りました。だから次回は、祭司に言われているこの、まあ、祭司に対して与えられた、定めと掟と、まあ、律法ですよね、を学びたいです。今日は全体に語られたこのものを学んでいきたいんですけど、そうですね、18章どうしてかな、1節から5節までお読みします。で、祈ります。その後、ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエルの人々に告げて言え、私はあなた方の神主である。あなた方はあなた方が住んでいたエジプトの地の習わしを真似てはいけない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の習わしを真似てもいけない。彼らの風習に従って歩んではならない。あなた方は私の定めと定めを行い、私の掟を守り、それに従わなければならない。私はあなた方の神主である。あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。それを行う人はそれによって生きる。私は主である。祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストの御名の上に、あなたの恵みの御座の前に大胆に出ていけることをありがとうございます。これはただただイエス・キリストの十字架の上に、イエス・キリストが十字架で私たちの罪を負ってくださって、私たちの罰を代わりに受けてくださって、私たちを罪からあがなってくださった、もうその一つにつきます。ありがとうございます。お父さん、どうぞ。今日もこのイエス・キリストの御名によって、あなたの恵みの御座の前に出て行ってますので、あなたがこの今日与えてくださっているテキストを通して、私たちに語ろうとしておられることを受け取り、理解し、そして日常生活に持って帰れますように、どうぞ導いてください。御言葉を分かち合う私に、あなたの知恵と力を与えてくださって、どうか、あなたが言わんとしておられること、伝えようとしておられることを余すところなく、分かち合うことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。で、レビ記の18章の1節から5節まで、先ほどお読みしました。で、そこに神がその掟と定め、つまり律法を民に与える理由がここに書かれてありました。で、3節を見てみると、この神の清さと正しさを基準とするため、それを基準として生活する、生きるためです。この荒野にいるイスラエルの民は、この荒野に来る前にはエジプトにいました。だからエジプトに420年、430年って住んでたわけですよ。だからその民族としても、そのエジプトの習わし、そこに住んでた人たちの習わし、風習、伝統、文化、そういったものにそのさらされていて、で、その全部が入り混じってたわけですよ。神という方は知っていたけど、その生活していた生活のこの基準というのはバラバラというか、その神が本来願っているものでなかったわけです。それぞれ私たちもそうですけど、清さとか正しさとか、両親が痛むとか痛まないとか、そういったものがあって、それぞれ同じ日本人ですけど、その育った環境とか、そういったものでその両親が痛む人もいれば、同じことでも痛まない人もいたりします。で、そうやってそれぞれがバラバラなんですよ。なので神が何が正しいのか、神にとって何が清いものなのか、それをその民に教えるわけですね。で、物とかだけではなくて、その何をすることが、どういうふうに人と関わったり神と関わることがその正しいことなのか、もしくは清いことなのか、清い神と共にその神の民は生きるわけだから、従ってついていくわけだから、そのために何が必要かっていうと、 その清い方が定める清さと正しさの基準を知る必要があるわけですよ。だけどそれはエジプトの今まであなた方が生きてたその清さと正しさの基準ではないよと。で、約束の地なんだけども、父と蜜が流れるその素晴らしい地なんだけども、イスラエルの民が導き入れられようとしているところは。でもその先に、そのカナンの地に住んでる人たちの習わしも不完全だよと。だから彼らの習わしも真似てはならないと。で、真似るっていうのは3節の後半にありますけど、彼らの風習に従って歩んではならないってことです。だから彼らの風習に従う、そして、従って生きるってことですよね。いや、そうしてはいけないって。だから4節5節で私が定めを、あなた方、私の定めを行って私の掟を守りなさいと。だから神がこれが正しい、これが正しくない、これが清い、これが清くないというものを与えるからねってことです。だから神が律法を与える、その与えた理由というのは、神の清さと正しさにその神の民が生きるためです。それに従って、神の民が従って歩むべき基準というのはこの神の清さと正しさなんですけど、なぜかというと、もちろん彼らを守るからとかいろんなその理由はあります。でも一番はあなた方の神、主だって。私はなんでこんなことをやるんですかとか、なんでこんなことを守らないといけないんですかっていうその疑問が出てきたら、いや神だからですって神が、神、私、自分たちが、自分が神として崇めている方がやってねっていうことを、そのやるっていうことはある意味当然であり、その自分が神としている方が正しいとしていることは正しくて、清いとしていることを清い、そういうふうに考えるのは無理な議論じゃないですよね。これを行う人はそれによって生きるんだって。だ、旧約ではそうやってその神の戒めに、この律法に従って歩むというのがそれに生きるっていうことなんですよ、律法に。でも新約ではその義人は信仰によって生きるんだって。イエス・キリストを信じる信仰によって、その神の愛も神の恵みも、そしてそのゆえの私たちの罪の許しも、神との関係の回復も、そしてその後に来る永遠の命も与えられるということを信じて、その信仰に基づいてその従っていくので、義人は信仰によって生きるんですよ。だから私たちの生き方というのは何を神にするのか、そしてこの、その神が何を清いとし、何を正しいとしているか、その基準によって変わっていくんですよ。神の清さと正しさの基準というのは、エジプトやカナンの地のそれとは違うし、この世のすべての基準に、その神の基準と同じものはないですよ。だからそういう点において、神が正しいとしているところ、その清い、正しいと、ごめんなさい、清いとしているところ、そこに、その、従って歩んでいこうとするときに、他の人と違うっていう点が出てくるのは当たり前です。で、人と違うっていうのは嫌だって私はずっと思ってました。でも、そうであれば、その人と同じ、なんていうか、その正しさの基準とか、清さの基準を同じにしよう、同じにしようとしてると、いつまで経っても神に従うことできないんですよ。どれだけ教会に行こうが、どれだけその聖書を読もうが、何しようが、その神の正しさと清さの基準に従おうとしない限り、私は、その清い神と共に、その歩むことってできないんですよ。だからその神が清いと言っているところをその追求したり、正しいと言っていることを追求する限りにおいて、それとこの基準が全く違う人たちと違って、ある意味当然なんですよ。それが悪い方にはいかないですよね。で、具体的に6節からこの基準が始まるんですけど、で、まあ、全部読まないです。特にこの18章のこの辺は読まないです。6節から30節までっていうのは、その神の清さと正しさの基準から逸脱している、つまり罪にあたるその性的な事柄に関してです。6節から18節までっていうのは、その近親相姦についてのことが書かれていて、そのもう律法として神の清さと正しさの基準からして、それは間違ってると、そうしてはいけないというふうに言っています。で、19節から23節までは、その自分の伴侶以外の人と関係を持ってはいけないっていうことです。で、いくつか、まあ、ちょっと、 触れておきたいんですけど、例えば19節だと、あなたは月の触りで汚れている女に近づき、これを犯してはならない。だから生理中の女性と肉体関係を持つってことですよ。もちろんその、衛生学上というか、そのいろんなその危険が伴います、感染症とか。でももしかするとその当時この生理中の女性と肉体的に交わるっていうことは、ある意味、まあ、今でもそうなんですけど、その妊娠する確率がかなり減る、低くなるわけですよ。だから当時はそういうその避妊のその方法っていうのはあまりないわけだから、その避妊方法の一つとして、でこの時期をある意味狙って、でその関係を持つっていう人たちがいたのかもしれません。結局それは何が言いたいかっていうと、その妊娠するかもしれないっていうその、まあ、リスクという言葉を使いたくないですが、そのリスクを回避するためですよ。そしたら子供ができるっていうことになってくると、その自分の両親の呵責とかその責任を負わないといけないじゃないですか。でそれをやりたくないから、そうならない、 その可能性が低い時を狙って、その月の触りも生理中のその女性と交わるっていうことを考える人たちがいたのかもしれません。で特にエジプトであったりカナンの地であったりは、そういうそのふうにいろんな人たちを、不特定多数の人たちと交わるときに、そういうことを考えてたのかもしれません。はっきりは分かんないです。で21節には、またあなたの子供を一人でも火の中を通らせてモレクに捧げてはならない。あなたの神の皆を汚してはならない。私は主であると。でモレクに子供を捧げるっていうのは、そのここに書いてあるように子供を火の中を通すっていうふうに、表現されています。でこのモレクというのは青銅とか金属でできたその、神とされる形をしたその、像があるわけですよ。で中が空洞になっているみたいで、いたみたいで、その空洞になっている中で火を焚くんですよ。そしたら熱伝導でどんどん熱くなります。でそのモレクっていう言われているそのもう神というふうに言われている形をしたその像がその両手を差し伸ばしているわけですよ。で熱くなって、その来た時にその子供をその両手の上に置くわけです。焼き殺すというかね。で それがそのモレクに子供を捧げるという恐ろしいことをしてたんですよ。でこれは結局その自分の、さっきと話が続いていて、自分の伴侶以外のその性的な関係を持った責任を宗教で回避しようとした恐ろしい風習ですよ。そうやって自分の子供を捧げるみたいな、その行為に、その宗教的な行為に転化することによって、なんか神に対する信心深さとか自分のその素晴らしさをアピールすることが同時にできたりするんですよ。だけど結局のところ何かっていうと、自分がその望まなかった子供が生まれた、その責任、その罪、それから回避するためですよ。全く同じとは言いませんけど、現代の中絶も同じような側面がありますよ。で22節と23節っていうのは、その同性同士の、性的な関係も、それは清くもないし正しくもないと。ましてその動物と寝るなんてそれもありえないと、そのように言ってます。だもし私たちが神を、ヤーウェを神とするのであれば、これが神の正しさの基準であり清さの基準です。現代のその文化でどうだとか、医学的上こうだとか、それはそうかもしれないし、そのいろんなその意見があっても別に私は悪いとは思いませんけど、私はあなた方の神、主であるって、そのご自分の民に対して語りかけてるわけですよ。もし私たちがこのヤーウェという神を自分の神とするのであれば、神の正しさの基準に分かりましたって、その素直に従順に従うってことは当然のことと思っちゃったりするんですけどね。それをやるかやらないかは別として、そのこの方を神とするのであれば、この神の正しさの基準や清さの基準っていうのは、それは自分の基準とすべきものなはずですね。まあ、それがその性的な事柄に関すること。 で、24節から30節までは、その、警告です。24節。あなた方はこれらのどれによっても身を汚してはならない。私があなた方の前から追い出そうとしている国々は、これらのすべてのことによって汚れており、このようにその血も、汚れており、それゆえ私はその血の咎を罰するので、その血は住民を吐き出すことになるからである。あなた方は私の掟と私の定めを守らなければならない。この国に生まれた者も、あなた方の間の在留異国人も、これらの忌み嫌うべきことを一つでも行うことがないためである。で、まあ、ずっと同じというか、このように書かれていて、30節、あなた方は私の戒めを守り、あなた方の先に行われていた忌み嫌うべき風習を決して行わないようにしなさい。それによって身を汚してはならない。私はあなた方の神、主である。警告としては、そのこれから先あなた方がその住もうとしている、入っていこうとしているカナンの地という、カナンの地には、そこに住む人々はこれら全てを行って汚れていると。みんなその身を汚しているって。神がその正しいと言っていることを、清いと言っていることをしていないって。だから彼らの風習を真似てはいけないって。で、彼らはそのカナンの地に住んでいる人たちというのは、アブラハムの時代から、まあ、ヤコブ、ヨセフの時代から400年、まあ、もしくはその430年という悔い改める期間があったんですよ。彼らの風習は変わってないんですよ。彼らのその咎が満ちるって。その時に神はイスラエルの民をエジプトからこの約束の地に戻してるんですよ。で、何のためかというと、神がその地を、地のその咎を罰するので、この住民を吐き出すって。だからただ一方的になんかその虐殺してったっていうのではなくて、その彼らがその罪を犯し続けて悔い改めることをしなかったので、で、その悔い改めをしなかったその自分たちの罪に対するその罰を彼らは受けてるんですよ。で、その罰をこの住民に下すっていう、その役割を神から与えられたのがイスラエルの民ですよ。ちなみに神は、平等な方です。そして公平な方です。で、このヨシュアに導かれて、彼らはその約束の地に入って、その住むようになります。で、王国もできました。でも彼らはずっと神に従うことをしなかったんですよ。そして、このカナンの地に住んでた人たちと同じような風習に生きたんですよ。そして結局、どうなったかっていうと、それこそ400年、500年後に、北イスラエル、そして南ユダがそれぞれ捕囚にあって、この地から吐き出されてるんですよ。イスラエルの民が特別かっていうと、ある意味特別であり特別じゃないです。このカナンの地に住んでた人たち、ヨシアの時代に住んでた人たちはイスラエルの民によって、イスラエルの民を神がその道具として使ったので彼らを追い出すっていう、イスラエルの民はそこに住み着きました。だけど彼らがその神に従わなかったので、やるなよって言われたことをやっちゃったので、神の正しさの基準、清さの基準に生きなかったので、ここで警告されている通りに彼らもまたアッシリアとバビロンによって、その今度はその二つの国が神がそのイスラエルを追い出す役割を与えたわけじゃないですか。そうやってその追い出されたんですよ。神は公正な方ですよ。イスラエルであろうと、カナン人であろうと何だろうと、神の清さと正しさの基準に歩まないのであれば、ある一定の神が定めたその期間が過ぎてしまうと、そこから追い出されてしまうんですよ。だからそうならないように神はイスラエルの民にこの清さと正しさの基準を与えているわけです。18節どうしようか1節から4節までまずお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエルの人々に、あ、ごめんなさい、18章読んでました。19章の1節、ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人の全会衆に告げて言え。 あなた方の神、主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。清くて正しい神の民であるんであれば、その民は清くて正しくなければならないんだというふうに神は言ってます。で、もうすでに神が実会を通して、また別のところを通して、イスラエルのために伝えておいたこの戒めがここにずっとあります。3節、おのおの自分の母と父とを恐れなければならない。敬えってことですよね。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神、主である。で、神を覚えて神に感謝するんですよ。4節、あなた方は偶像に心を移してはならない。また自分たちのために鋳物の神々を作ってはならない。私はあなた方の神、主である。それは当然ですよ。神を神とするのであれば、他の神々を作ってはならないですよ。5節、あなた方が主に和解の生贄を捧げるときは、あなた方が受け入れられるようにそれを捧げなければならない。それを捧げる人、その翌日にそれを食べなければならない。3日目まで残ったものは火で焼かなければならない。もし3日目にそれを食べるようなことがあれば、それは汚れたものとなって受け入れられない。それを食べる者は咎を負わなければならない。主の聖なるものを汚したからである。そのものはその民から断ち切られる。神と交わるっていう時に、この和解の生贄を神に捧げる時に、神との交わりですよ。神と食事をするんですよ。一つになるんですよ。その時には、民が自分たちが受け入れられるようにしなければならない。だから自分勝手に神に近づくなよってことです。神が定めた方法っていうのがあるんですよ。神が定めたその屠殺の仕方があるんですよ。神が定めた生贄の捧げ方っていうのがあるんですよ。神が定めた部位っていうのが与えられてて、神に定めた方法で、神が定めたその期間で、それを食べないといけないんですよ。そうやって、その神、正しい神と、また清い神とその交わりを保つわけです。旧約の時代は。だから、自分勝手に、ナダブとアビフのように、自分勝手に神を礼拝したり、自分勝手にその神に生贄を捧げたりしちゃいけないよって、そのように警告しています。9節と10節、あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。これは、その貧しい人たちとか、外国人、その気流者たち、だからその社会的な、その弱者と呼ばれる人たちのことを考えなさいということです。全部その収穫してしまうこともできます。自分のものだから。その畑の人のものだから。だけど、それを残しておくことによって、その道を歩く人たち、貧しい人たちとか、身寄りのない人たちが、それを集めることができますよ。落ち穂拾いっていうのもそこから来るわけですよ。一回、集めて、で歩きながら、おおおって落ちてったものはもう拾っちゃダメだって、その落ちたものはこの貧しい人たちのものだって、でそうやってその社会保障があるわけですよ。で11節から18節までは、このさまざまな記述が、まあ、基準があります。ここは読むだけにしますね。盗んではならない、欺いてはならない、互いに偽ってはならない。あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない。あなたの神の皆を汚してはならない。私は主である。あなたの隣人を虐げてはならない。かすめてはならない。日雇い人の賃金を朝まであなたのもとに留めておいてはならない。無払いで働かせたらダメだよってことですよね。あなたは耳の聞こえないものを侮ってはならない。目の見えないものの前につまずくものを置いてはならない。あなたの神を恐れなさい。私は主である。不正な裁判をしてはならない。弱い者におもねり、また強い者にへつらってはならない。あなたの隣人を正しく裁かなければならない。な、弱いからといって特別扱いしちゃダメだし、強いからといって特別扱いしちゃダメだって。公平にしなさいと。16節。人々の間を歩き回って人を中傷してはならない。もう噂話する人はいけないです。神の 清さとか神のその正しさの基準からは逸脱してます。そのような行為というのは、だから噂話にしないで、とどめ、そのしないで済むにはもうそのことを祈るしかないです。自分が腹立ってるんだったら、腹立って祈れないんだったら、それを人に言っちゃダメです。人に言ってなんかそれを鬱憤を晴らすみたいなことをしたら、そのここにはまるわけだから。確かに私たちは新約時代に生きていて、その律法を守ることによって義と認められるものではありません。神はその原則は変えません。方法は変えます。だから私たちが義と認められる方法は変えます。だけど神の正しさや神のその清さの基準というのは変わらないんですよ。新約に生きているからといって、その旧約でその神が正しいとしているものが正しくないとか、神が清いとしているものが清くなくなるとか、逆に清くないと言っているものが清いものになり、やるなと言ってたことがやってもいいよってことにはならないんですよ。原則的なその神の清さやその神の正しさっていうのは変わらないわけだから。だからそうやってその何が神にとって受け入れられて、何が完全であるかをわきまえ知るっていうのは、こうやってその律法を学ぶことはとても大切ですよ。神が何を正しいとして、何を清いとしているかということを学ばないと、その神の判断、神の基準っていうのが分かんないから、私たち。これでいっかとかっていうふうに思っちゃうから。すいません。あなたの隣人の血を流そうとしてはならない。私は主である。心の中であなたの身内のものを憎んではならない。心の中でですからね。あなたの隣人を年頃に戒めなければならない。そうすれば彼のために罪を負うことはない。スルーしちゃいけないよってことですよね。優しく、ちゃんと優しく戒めなさいと。18節、復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。もうそれがもうずっとこの律法の中で、ごめんなさい、その様々なその基準として語られていることです。基本的には、そのお互いの関係についてです。人と人との関係においてこのようなことをその覚えていなさいって、神、これが神が正しいとし、神が清いとしていることだって。あなたが私そのヤーウェを神とするのであれば、この清さとこの正しさの基準に生きなさいっていうことですよ。そしてこのさまざまな基準の人と人との関係のその一番頂点に立つのがこの18節の後半です。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である。パリサイ人にイエス・キリストが質問されました。律法の中で一番大切なものは何ですかって。イエス・キリストもそれを、イエス・キリストがそのイエス・キリストもかその質問しました。何が大切ですかって。あなた分かってるねって言われたパリサイ人もいましたし、何が大切ですかってイエス・キリストが聞かれたこともあります。その時にその神を愛しっていうのは新命記ですよ。だけど隣人を愛しなさいっていうのはこのレビ記の19章の18節です。これを引用してます。結局その隣人を愛するっていうことにその取り組んでいたら、この11節から18節まで全てをカバーできるんですよ。愛するってことが人との関係において一番大切なことだってイエス・キリストはそのまとめてくださいましたよ。19節、あなた方は私の掟を守らなければならない。あなたの家畜を種類の異なった家畜と交わらせてはいけない。あなたの畑に2種類の種をまいてはならない。また2種類の糸で織った布地の衣服を身につけてはならない。これちょっと理解が難しいですけど、おそらくその異なった種類のものを混ぜてはならないってことですよ。これはその別にね、畑にいくつか巻いてもいいじゃないですかってなりそうだけど、でも分かりやすいというか、その自分の生き方もそうだし、その神に対しての生き方もそうだし、いろんなその神が伝えた掟とかその定めとその土着のその風習とか習わしを混ぜちゃいけないっていうそのことを教えるためのものですよ。だからその生活の細部にまでその混ぜ物をしていけないっていうその律法を与えるわけですよ。そうやってじゃあこの習わしとこの風習とを混ぜてはやっぱりいけないんだなっていうふうになりますからね。畑にしても服にしても何にしても家畜にしても、その異なったもの、種類の異なったものを混ぜちゃいけないっていうふうに言われてるんだなっていうことをその生活の中で実体験するためですよ。 20節から22節は、あがなわれていないその女奴隷と男が寝て交わった場合の話。23節から25節は、約束の地でその果物の、その果樹を植えてそれを収穫する時の話。26節から32節までは、カナンの地の習わしに真似てはならないということです。ちょっと読みます。26節。あなた方は血のついたままで何も食べてはならない。まじないをしてはならない。牧羊をしてはならない。あなた方の頭の瓶の毛を剃り落としてはならない。髭の両端を損なってはならない。あなた方は死者のため自分の体に傷をつけてはならない。また自分の身に入れ墨をしてはならない。私は主である。あなたの娘を怪我して、みだらなことをさせてはならない。この血がみだらになり、この血がハレンチな行為で満ちることのないために。あなた方は私の安息日を守り、私の聖女を恐れなければならない。私は主である。あなた方は霊媒や口寄せに心を移してはならない。彼らを求めて彼らに怪我されてはならない。私はあなた方の神、主である。あなた方は白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。私は主である。やっぱ神を恐れるっていう、神を自分の神とするっていうところが一番のその大切なことですよ、私たちの中で。神がそうおっしゃってるんだったらそうしようっていう。神がそうおっしゃってるんだって。でカナンの地の習わしに真似ないようにっていう、その占いとかまじないとか牧羊とかっていうのは、それはその悪霊と交わることになるから、それをすんなよっていうふうに神は言うわけです。で、頭の瓶の毛を剃り落とすとか、また髭の両端をその損なうっていうか、その、剃るとかっていうものっていうのは、その次の28節ともちょっと関係あるみたいで、例えば、その死者のために体に傷つけるとか、入れ墨をするとかっていうのは、その、まあ、バール信仰に見られるもので、頭の瓶の毛を剃り落とすとか、その髭を剃るとかっていうのは、藻に服すその風習の一つで、方法の一つで。で、入れ墨っていうのも、その死者に対して、その忠誠とか、自己献身を表すような、その風習があったようです。だから、その土着の宗教として、こういうことをやってたので、だから、その混じらないように、彼らと同じにならないように、そのスタイルとか、なんか、流行の、髪型とか、そういうのも関係ないですよ。そういうんじゃなくて、その、カナンの地にいた人たちが、その宗教的な行いとしてやってたことだから、そういうことはするなよっていうふうに神は言ってるわけです。で、29節のことも、その娘をみだらなことさせていけないっていうのは、その神殿娼婦として、その売ったり、また渡したり、そういうことがその普通にあったので、だからそうしてはいけないって。で、またその老人を敬わないっていうのも、そのバール信仰の中では、その老人っていうか、この死んだ人の方が、なんか生きてる老人よりもこの価値のあるというか、神のようなその力を持つので、だからその老人っていうのをそのないがしろにしてた節があるそうです。日本もなんか似たようなものもありますよ。その亡くなって後になんか神様みたいな感じになって、その拝むみたいな、生きてる時には散々なその扱いしてたのに、急に亡くなった後はなんか手合わせるみたいな、わけがすいません。私はちょっと理解ができないんですけど、なんでそうなるって、亡くなった後にね、そんなことするんだったら、その生きてる時に良くしてあげればいいのにって思います。まあ、それは置いといて。なので、そのカナンの地の習わしと真似ないように、そこに混じらないように、その神はこのような戒めを与えています。33節。もしあなた方の国にあなたと一緒に在留異国人がいるなら、彼を虐げてはならない。あなた方と一緒の在留異国人は、あなた方にとってあなたの国で生まれた一人のようにしなければならない。あなたは彼をあなた自身のように愛しなさい。あなた方もかつてエジプトの地では在留異国人だったからである。私はあなた方の神、主である。だから在留異国人を虐げてはならないと。外国人が問題になってますけど、今。対策は必要かもしれない。対策は必要だけど、でも、住んでる人たちに対しては、こうやって虐げてはならないって言ってるわけだから、クリスチャンとして、どういうふうにね、考えて、どのように行動するかっていうのは、知恵が必要ですよね。 35節から37節はお互いに対して公正公平でありなさいということです。あなた方は裁きにおいても物差しにおいても計りにおいても分量においても不正をしてはならない。正しい天秤、正しい重り石、正しいエパ、正しい品を使わなければならない。私はあなた方をエジプトの地から連れ出したあなた方の神主である。あなた方は私のすべての掟とすべての定めを守り、これらを行いなさい。私は主である。20章は、今度はその神の清さと正しさの基準を犯してしまったら、そこから逸脱してしまったら、つまり罪を犯してしまったら、咎を負ってしまったら、悔い改めないでいるんだったら、どうなるかです。1節から5節は、モレクに自分の子供を与えるものです。これ全部読まないです。1節から5節を読むと、そのモレク、でその人はどうなるかというと、石で打ち殺されます。死ななければならない。血の責任を負うことになる。6節から8節まで、霊媒とか、口寄せに関わるもの、その人たちはその民の間から断たれるって、その神の民としての扱いはもうそのできなくなる、やめるってことです。9節は父と母を呪う者、殺されます。すごいですね。で、10節からずっとその21節までっていうのはその性的に不道徳なもの、これも同じように殺されるって。で、22節から26節まで。これは逆に神の基準を守り行うのであればってことです。22節。あなた方が私のすべての掟とすべての定めとを守り、これを行うなら、私はあなた方を住まわせようとすと導き入れるその地は、あなた方を吐き出さない。だからそこにずっと住むことができるよって。この掟に。この定めに、この律法に従って歩むのであれば、生きるのであれば、あなたはその民として、神の民として、約束の地に、住み続けることができる。で、最後27節。男か女で霊媒や口寄せがいるなら、その者は必ず殺されなければならない。彼らは石で打ち殺されなければならない。彼らの血の責任は彼らにある。霊媒とか口寄せ、これもさっきもありましたけど、をする者っていうのは、今度は、それもまた殺されないといけない。関わる者は民の間から断たれる。それをする人たちっていうのは石で打ち殺されなければならない。神の清さと正しさの基準を、ごめんなさい、神の清さと正しさを、私たち、その生きる上でそれを基準として歩むんですよ。神の民として。神の基準はとても高いです。で、今回学んだ、この、18章、19章、まあ20章も含めてですけど、の中で、まあ当然、いやこれは守るべきでしょう。そんなことしませんよ。近親相姦とか、人殺すとか、口寄せとか霊媒とか、もうそんなん関わりませんよ。そうやって、その、当たり前、当然のこととして守るべき定めや掟として受け入れられることは、ぶっちゃけ多いです。そりゃそうですよねって、その納得します。けど、神を神として、神だけに信頼を置くっていうことや、隣人を自分自身のように愛するっていうことが迫ってくると、グググってなります。皆さんはどうかわからないですけど、私は正直になります。うって。ちなみにイエス・キリストは三条の水訓で、この神の与えた律法をもっとはっきりと語りました。もっとはっきりと何が清くて何が正しいかということを伝えました。寛容しませんよ。でも心の中で、寛容を犯すのであればそれは寛容と同じだって。心の中で、というか人に向かって使えないなとか、バカ者って言うんだったら、人殺しと一緒だって。神の基準っていうのは、その原則というのは変わらないんですよ。だから私たちのその考えの中で、その神の基準を、がはっきりされたときに、はっきりとお示しされたときに、なんか、もうそれ、ね、それそうですよって。できてますよ、私。っていう、そういうふうに思っちゃうところと、全然できないっていうところがあります。 到底神のこの正しさまた清さの基準に生きるということ、この全てにおいてできその生きるということは私たちにはできないです。レビ記の私たちずっと学んできて、今あの20章まで学びましたけど、前半部分って何だったか覚えてますか？生贄ですよ。生贄って何のためにやるんですか？罪の許しと神との関係の回復と、そして神に対する献身ですよ。わかりますか？神はこれをしなければならない、これをしてはいけないという掟や戒めを民に与える前に、罪の許しを、神の愛と憐れみと恵みに基づく、この場合は動物の血による贖い、つまり罪の許しっていうその道を先に与えてるんですよ。神との関係にとどまっていさえすれば、この基準に 100% 歩めなかったとしても許される道があるって。誰一人としてこの神の清さと正しさに到達できる人なんかいませんよ。だから許しというものを神が与えてくださるって、それに信頼してないと神の民なんてやってらんないんですよ。私たちは新約に生きるものとして、動物の血によって私たちの罪をあがなうということをする必要はありません。イエス・キリストがただ一回で私たちのすべての罪のあがないとなって、その血を流して、その私たちの罰を身代わりとなって受けてくださったわけじゃないですか。そしてそれをイエス・キリストの贖いの技を犠牲になってくださったということを信じる信仰によって、罪許されて神の御前で正しいものとされるんですよ。許しというのが前提にあるんですよ。許されたからある意味神の民となったんですよ。私たちが何かしたからじゃないですよ。許されたからですよ。神の基準がこれだけのものがあります。そしてもし私たちが神の愛とか神の恵みや神の憐れみ、そしてイエス・キリストのその十字架のゆえに与えられている許しというものを信じなかったら、私一歩も動けないです。何かしたらやらかすから。人と関わったらやらかすから。神の基準から、この正しさとこの清さの基準から絶対に逸脱するから、私は絶対に人と関わることができないし、私は一歩も動くことができなくなります。もし許してくださるというこの神を、またイエス・キリストを信じないのであれば、怖いですもんだって。私分かるんですよ、一タラントしもべの心情が。ミスったらどうしようって、預かった一タラントをなくしたらどうしようって、商売するのは分かるけど、この一タラントなくしちゃったらどうしようって。そこで一タラント失ったとしてもですよ、主人は許してたと思いますよ。よくやったなって、同じように言ってくれたと思いますよ。失ったけどねって。でも、やったよねって、忠実に。もちろん、その忠実に行ったら、その助けが与えられるから、失うことはないんだけどね。で、私たちも、その神に対して従順に従っていくっていうことをしたいんであれば、許されるっていうイエス・キリストの十字架を常に覚えている必要があります。神の民としてこれから先も生きたいのであれば、私たちはイエス・キリストの十字架に基づく、それを福音としている、私たちの罪の許しを、罪からの贖いをはっきりと信じている必要があります。でないと私たちクリスチャンとして一歩も踏み出すことできないんですよ。 自分の力である時には感情とかでやるんですよ。やりますよ、ありがとうございますと。そしたらもう玉砕するんですよ。綺麗に、綺麗にじゃないか、もうなんか自分が嫌になるような感じで玉砕するんですよ。もう全然できないっていうのに壁にぶち当たるんですよ。でそれで動けなくなるんですよ。許しを信じないと。イエス・キリストの福音は神の愛と神の恵みによって私たちの罪を贖うために、神がその一人子であるイエス・キリストをこの世に使わし、私たち一人一人のために、私たちの罪のためのなだめの供え物として十字架にかかって死んでくださったってことじゃないですか、イエス・キリストが。そうやって私たちの罪が許されて、神とのその関係が、永遠の命が始まったんですよ。そこで初めて神の愛とか神の恵みを体験したんですよ。ああ、こんな私が許されて神との関係がそうやって与えられるんだっていう、この神の愛と恵みを体験したんですよ。だからグッドニュースなわけじゃないですか、私たちにとって。私たちのこの律法を守るという行いによってではなくて、許されるというところからこの関係が始まるからです。グッドニュースじゃないですか。そしてこの神との関係というのはどうやって立て上がっていくかというと、神を信頼していくことなんですけど、それはどうやってその信頼を私は得られるのか。神から信頼されるとかじゃなくて、私が神を信頼するって話ですからね。どうやったら神を信頼できるようになるか、どうやったら神をそのより信じることができるようになるのか。許されて、許されて、許されて、許されて、あと何か言います？許されて、7を70倍ぐらい言います？もっとですよ。許しっていうのは、私たちのこのクリスチャンとしての歩みを支えるというか、根本、もう根底にあるものの一つ、土台の一つですよ。イエス・キリストがもちろんその土台なんですけど、私たちの。だけどそのイエス・キリストは私たちを許すために、ご自分の命を捨ててくださったんですよ。このイエス・キリストが私たちの道ですよ。真理であり、命ですよ。だからどれだけ許されるかなんですよ。許されるから、許されたから神に対する感謝が生まれてて、そして神がやってねって、神の基準、神のこれが正しいことだよ、これが清いことだよ、でこれを保つんだよっていう、その神の声に、精霊の声に従おうとするわけじゃないですか。許されたからですよ。許されるためにやってるわけじゃないでしょ。許されるためにやってたらもう諦めるしかないじゃないですか。自分の力である程度はジャンプできるかもしれないけど、必ず落ちるんだもん。でも私たち思うんですよ。でも恵みって言っても結局だから神の恵みにその信頼する、分かってますよって、神が愛してくださる、それも分かってますって。でもなんかそのどうせ神が許してくださるからとか、その神の恵みだからとかって言って、その神の恵みにあぐらをかいてるように思えるんですって。それって良くないことですよねって。そうですね。だけどですよ、なんで神の恵みに許されるということに、神から愛されるということにあぐらをかけるというふうに思うかというと、本当の本当で神の恵みを、本当の本当で神の許しを味わってないからなんですよ。つまり自分のなんか心のどっかにですよ、いや、こんなことをやらかして何度も、またですよって、この前なんかごめんなさいしたばっかりなのにまたですよって、そんな私がもう許されるはずがないって思っちゃった時に、私たちはその思っちゃった分だけ神の愛とか神の恵みを私たちの心から押し出すんですよ。私の心になんかこの隙間が生まれるんですよ。私は許されるのにふさわしくない。神の愛をその分だけ受け取れないんですよ。それであぐらをかくっていうその発想になっちゃうんですよ。語弊を恐れずに言えば、あぐらかけばいいじゃないですか。寝っ転がりましょうよ。泳げばいいじゃないですか、その中を。そうやってその神に、本当にそのこんなもうゴミみたいな私が、 許されるのかって、こんな私だったら絶対に許さない、私に対してこんなことをした人がいるんだったら絶対に許さないであろう私を、人を、神は許すっていうのかって。その神の愛を私たち、その許しを受け取るときに、もうどうせ許されるんだからもういいよみたいな、やっちゃえやっちゃえみたいな、そういう発想っていうのはなくなります。私たち悔い改めるときには、この前も話しましたけど、十字架についておられるイエス・キリストのもとに行くんですよ。王座についておられて光り輝くイエス・キリストの前というよりも、十字架についてくださったイエス・キリストの前に行くんですよ。そのイエス・キリストを見ながら、ごめんね、またやっちゃったって、多分次もやると思いますけど、またよろしくみたいな、そんな軽い口かもう叩けないですよ。イエス・キリストの十字架の前に立つときに、私たちは二つのことを思い知ります。一つは、自分の罪がいかに恐ろしくひどいものなのか。その罪をあがなうには、イエス・キリストがあの十字架を通過しないといけないという、それくらいのひどいものだということを、イエス・キリストの十字架の前に立つと思い知るんですよ。もう一つ。それほどまでに神は私のことを愛しておられるのかって。こんな良いものを受ける資格のないものに、イエス・キリストという方を与え、イエス・キリストの血とその命を引き換えにして、私に罪の許しと、永遠の贖いと、神との親しい関係を、永遠の命を与えてくださるっていうことに思い知るんですよ。悔い改めというのは、よく言われるのは、sorry enough to change です。sorry, 申し訳なく思うんですよ。enough to change, 自分が変わる、変えられるのに、その十分なほど申し訳ないって思うんで。悪かった。十字架の前に立つと、いや、おうがなしに、この sorry っていう、申し訳なかったっていう思いが出てきます。そして、それに私はあえて加えたいです。Sorry enough to change だけじゃなくて、私たちを本当に根本的に変えるのは、Thank you ですよ。Thanks enough to change ですよ。自分自身が変わるのに十分なほどの神への感謝です。神に感謝するから、こんな私を許してくださったって。こんな私のためにイエス・キリストを十字架にかけてくださった。そのありがとうがあるので、私たちは変わるんですよ。神の清さと正しさを基準として生きるということは、必ず壁にぶち当たるということです。自分の罪深さに思い知るということです。神の前に、ソーリーって、申し訳ないっていうその思いが必ず出てくるというか、それに気がつかされるというか、その自分の醜さ、自分の不完全さ、罪深さに気がつかされます。と同時に、神の清さと正しさの基準に生きるということは、神の私たちに対する愛と憐れみと恵みを思い起こさせるってことです。そうやって私たち生きていくんですよ。清い神と共に。神に許されたことを感謝して神に従うんですよ。許されるということを前提に。そして、そこでうまくできなかったりするんですよ。そうしたらまた、許しを求めて神の前に行くんですよ。そして許してくれるんですよ。そしたらまたありがたいからまた行くんですよ。やりますって。で、あるところはうまくいきます。力を与えてくださって、成長を与えてくださって、今までハマってたような罪とか、そういったものから足を洗えるようになったり、同じような反応をしなくなったりします。そしてまた次、神に従うとするとき、また新しい宿題が出てきます。そうやって、その私たち、徐々に変えられていくんですよ。でも変えられていくには、この神の清さと正しさの基準に生きている必要があるんですよ。そうすると、自分の罪深さと、神の前にごめんなさいという思いと、 許されるという神に対するありがとうというその感謝が、この二つが私たちの内で働いて、私たちの内側が変えられていくんですよ。そして一つ一つ私たちの宿題が終わっていくはずです。で、そうやって神の清い神と共に生きて歩めるようになります。清い神と共に生きるためにこの地上において、完全に神と同じように清くならないといけないのであれば、もし無理です。一つも罪を犯してはならないというのであればもう無理です。だけど私たちはその清さや正しさを律法に行うということによって得るんではなくて、許されるっていうことで得るんですよ。それを信じるっていうことで得るんですよ。イエス・キリストの清さと正しさを与えていただくんですよ。自分で獲得するんじゃなくて。だから神に従い、失敗するけどその恵みと神の愛によって、そしてイエス・キリストの十字架によって許されて、また戻るんですよ。そうやって生きていくことが、この地上で清い神と共に生きる生き方です。イエス・キリストの福音を、その十字架を覚えていられますように。自分ができないからといって、自分が弱いからといって、何にも戦わないとか、何にもその一歩踏み出さないとか、何も手つけないっていうのはまずいです。失敗したらどうしようって、失敗したらごめんなさい言いなさいって、失敗したら許されなさいってじゃないですか。うまくいったら神を褒めたたえて、うまくいかなかったら神の前に出ていけばいいだけの話です。ごめんなさいって。そしてそこで、その申し訳ないっていう思いと、許されてありがとうっていう思いと、その二つをその思い巡らしていると、それが私たちの心にその聖霊が力を与えてくださいますから。そうしたら、そしてまたその宿題に取り組んでいくんですよ。今週一週間、またこれからも、この神の清さと正しさの基準を覚えて、それを自分の生活の中での基準としていけますように祈ります。天のお父さん、あなたは私たちの想像を超えるほどに清い方であり、正しい方です。あなたが清い方であるがゆえに、その民である私たちも清いものでなければならないとあなたはおっしゃっています。その清さが、自分が律法を行うことによって、あなたの正しさや清さの基準を全部クリアすることによって得られるものであれば、私はもうあなたの民ではないです。でもそれがイエス・キリストの贖いのゆえに、イエス・キリストが命を懸けて私たちを罪から贖ってくださったがゆえに、私の罪を負い、十字架で私の罰を受けてくださったがゆえに、そのイエス・キリストを信じる信仰によって、正しさや清さが与えられるがゆえに、私はあなたの民として、今もここにあなたの恵みの御座の前に立つことができます。それが許されています。ありがとうございます。どうか毎日の生活の中で、あなたに従うことを選択し続けていけますように。できないことに対して失敗したくないとか、どうせできないからとかって言って諦めてしまって、何もトライしないことがないように、あなたに信頼して一歩踏み出していけますように。私に力を与えてくださるとか、たとえうまくいかなくても許しを与えてくださるとか、いろんなそのうまくいくときやうまくいかないとき、それぞれにあなたが、あなたの愛やあなたの恵みをその味わえるようにあなたが用意しておられます。そうやって私たちがあなたの愛を、あなたの恵みをますます知って、許されるという体験を通して、あなたのイエス・キリストの愛を知って、あなたにより従えるように、あなたのこの正しさと清さの基準により生きていけるように、私たちを内側から変えてってくださいます。そのこともありがとうございます。どうぞこのあなたの正しさの基準を覚えていられますように、そしてイエス・キリストの福音を、贖いを覚えていられますように、この両方を持ってあなたの前に、あなたと共に生きていけますように、私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。